霊的な土台が強まることを覚えなさい。私はこの土台の上にこの9つの賜物の現れを与え、そのことを通してあなたの人生の中にたくさんの収穫と実をつけさせていこうと主は仰います。私はあなたの近くにこれから多くの傷んだもの、苦しんだものを置き始めます。いや、すでに今までも置かれていましたが、今まであなたはそれにあまり気づきませんでした。気づいても何もできませんでした。しかし私はこれからあなたにはっきりとそのことに気づかさせ、そして具体的に彼らに私はあなたを通して私の愛と恵みを流すように導き始めると主は仰います。あなた方が深く私と交わり、霊的な道を確かにしていくとき、このカリスマを用いていくとき、異変に乗り込んでいくときに、今まで聞こえなかった声、今まで分からなかった事柄が分かり始めてくるようになることを覚えなさい。私はあなた方一人一人を通して力強く私の働きを進め、多くの者たちを刈り取り始めると主は仰されます。
この弱かった弟子たちがこのペンテコステの時に全く新しく作り変えられたように、この20年目のこのペンテコステに私はあなた方を恵みによって新しいステージへと導いていこうと主は言われます。このあるものは受洗に導かれており、あるものは聖霊のバプテスマを受けるようにこの導かれていると主は言われます。この弱かった弟子たちが待ち望んだように、あなた方も弱さのただ中で待ち望み続けなさい。私は時が満ちたがゆえに残るものをあなた方に聖霊の満たしとバプテスマを与えていこうと主は言われます。
あなた方は霊的な土台を確かにしなさい。朝ごとに主と交わり、あなた方の心を真摯に出しなさい。賛美と礼拝から始め感謝を捧げ、あなた方の素直な顔を大胆に戻りなさい。あなた方は真に主を第一にして真に寄り足りを始めるとき、あなた方が今人生の中で許されていることから、戦っていることから、そのことにおける収穫と祝福は驚くばかりに大きくなっていくと主は教えます。あなたは今の祝福で満足していますが、神があなたに与えようとしている祝福はそんなものではないと主は言われます。もっと大きな、もっと豊かな働きを私はあなたに与えていこう。私はあなたにもっと大きな勝利と、もっと大きな恵みと祝福を表していこう。私はあなたともっと深く交わることを願っています。朝ごとに私の前にで、朝ごとに私の言葉を受け、また朝ごとにあなたは素直に大胆に求めなさい。私はあなたに豊かに聞き、答えていこうと主は仰います。またある者はその朝の祈りが確立してきました。あなたはここから神の声を聞き始めなさい。主は神はあなたに語られるのをはっきりとあなたは聞き始めるでしょう。その言葉にあなたが従っていくときに、今までなかった事柄が始まり、今までなかった事柄が開かれてくると主は仰います。
私のような小さき者、あなたは用いてくださる。そのことを知り涙が溢れ、あなたの深い愛を知り、
再び3名の霊を力強くこの教会に注ぎ、私は再びあなた方の内側に主を喜ぶ喜びを返そうとしてはございます。あなた方は今までなかったほどの内側に神への愛と喜びがこれから湧き上がっていくようになるでしょう。愛する子供たちを、私はあなた方に歌を与え、私はあなた方に曲を与え、私はあなた方に詩を与えていこう。あなた方は私が与える詩を書き、私が与える曲を奏で、あなた方は新しい賛美を歌い始めなさい。私はあなた方のうちに再び私への賛美と私への愛を添えていこうとしはおっしゃいます。あなた方はそれを新しい歌を歌いなさい。私はこれから新しい歌を豊かに注ぎ始め開いていくとしはおっしゃいます。
私はあなたの前に賛美という武器を与えたとしは言われます。だから感謝という武器を与えたとしは言われます。これを武器として取りなさい、武器として取り立ち上がりなさいと主は言われます。主はあなた方がこのやられ子でやられたままでいることを許さないと主は言われます。主はあなた方にこの攻撃の武器を与え、あなた方に勝利を与えていこうと主は言われます。
神の言葉に力があると主は言われます。私はあなた方のうちに新しい歌を与えます。それは神の言葉とともにやってくると主は言われます。私はあなた方のうちに神の言葉を与え、私の豊かな霊の吸いかけを与えていこう。油注がれた神の言葉は、あなたを全く新しくし、あなたに命と力を与え、油注がれた神の言葉は、人々を生かし、人々を作り変え、人々に命と希望を与えることを覚えなさい。私はあなたにその油注がれた言葉を与え、 新しい詩と新しい曲を与えていきます。新しい歌を大胆に歌いなさい。ためらっていてはいけません。信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時私はあなた方に豊かな恵みと祝福を表していこうと主は仰せられます。
いつも喜んでいなさい。絶えずにいなさい。全てのことについて感謝しなさい。私があなたに望んでいる、ただこの一時に、この一年間あなた方を励みなさいと主は言われます。私はあなた方を思い煩うことを願ってはいません。この感謝し喜ぶことを、ただこの一時を願っていると主は言われます。
困難が深いとき、問題が非常に大きいとき、山積みになったとき、踊り上がって喜びなさい。私はあなた方が私を喜び、そして私の手の中に解決があることを信じて喜ぶことを喜ぼう。あなた方はその時、勝利と解放と解決を見ていくだろうと主は仰せます。圧倒的な勝利をあなた方は言います。しかしそれが圧倒的な問題、非常に困難な問題をされますが、そのことを通してあなた方は圧倒的な勝利を見、賛美と感謝の力を豊かに見ていくようになると主は仰せます。主イエスキリストの名を褒めてございます。私たちをキリストの名によってこの朝共に集めてくださり、生きる誠の神様に賛美と礼拝されることができたことをありがとうございます。イサヤの賛美を住まいとされる約束通りに、今日ここにあなたが住んでくださっていることを心からありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美ありがとうございます。今日通われたお一人お一人を心からありがとうございます。主の牧師の様が最後の言葉を持ってこの朝豊かに語り、私たちを励まし強め、神様の言葉によって私たちを生かし、豊かに導いてください。どうぞ、聖霊ご自身豊かに語り、導いてください。語りもともも、へぐでましを語ってください。上からの知恵と知恵を徳を持って、聖霊豊かにお語りください。信じます。期待いたします。感謝して、イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。中学もですけれども、小学校もでしょうけれども、入学式があったと思うんですね。あるいは会社に行った方は、入社式はもっと早かったかもしれませんけども、ちょうどあった時だと思うんですね。で、一つの節目だったと思います。教会長崎新聞を撮ってますけれども、長崎大学の入学式のね、あの写真が載ってましたよね。それからあと、卒業式の時はね、県立大学、あの、シーボルト大学もね、あの、もう統合されるから最後のシーボルト大学としてのね、卒業式が出てます。あの、佐野口さんが、ちゃんと写真出て、あの新聞出てたんですね。あれ、まあ、そんなのありましたね。で、ちょっと節目だったと思うんですけども、そういうふうに、ここもものすごくな節目なんですね。そしてここからいよいよ、イスラエルの民は、神に約束されていたカナンの地を占領し始めるわけであります。で、その学校に出てたんですね。で、ちょうど何度も言ってますけども、今年のペンテコステで神の主の成長は20年。群れ全体はもう24年、1994年に始まってますが、24年目なんですけれども、南西教会は1988年のペンテコステに始まりました。5月22日でしたけれども、だから今年のペンテコステでちょうど20年になるわけですけれども、一つの節目が来てるんだなということをすごく思います。で、神様はここから具体的に準備の時を経て占領の働きの中に入っていくんだろうと思いますけれども、ちょうどその時に、まあ、ここを神様開かれたんですね。で、実はこれは一人の人生にもあると思うんですね。このさっき言いましたけど、小学校の1年から2年になる、3年から4年になる、中学校の2年から3年になるというのが一つの節目ですが、卒業して高校に入るとか、高校卒業して大学に入るとか、社会に出るとかいうのは、ものすごく節目になりますね。そういう大きな節目っていうのがあると思うんですけども、一人一人の人生にもそういう節目があると思うんですね。で、その節目の時に、神様が、この、言われたね、ヨシアに対して言われた、 言葉から今日は3つにポイントを絞って学んでいきたいというふうに思っております。で、一節から見ていきますね。ヨシア記の一章一節。さて主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンのコルシアについておっしゃられた。モーセは主のしもべっていうふうに書かれています。モーセは本当に主のしもべだったんですね。他の聖書の箇所を見ると彼ほど謙遜な人はいなかったって書いてありますから、聖書はそう言ってるんですが、間違いなく最も謙遜だった人だと思いますね。そのモーセに引き入れられて、40年間さまった後モーセは死んでしまいます、ね、そしてそのモーセの従者付き人ですね、モーセの付き人だった従者だったヌンのヨシアが指導者に新しく立てられます。そしてカナンの地を占領するんですが、その時神様はヨシアに言いました。2節、私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行ける。でこれ一つ目なんですけども、私のしもべモーセは死んだってはっきり言われたんですね。でモーセが死んだことをヨシアは知らなかったんでしょうか。知ってましたよね。当然モーセ、ヨシアはモーセが死んだことを知っていたのに、わざわざここで私のしもべモーセは死んだって言ったわけですね。でこれは何かっていうとですね、これはモーセを否定したことではありません、ね、モーセも死んじゃったよってね、好きにやるってそういうことじゃないですね。モーセは素晴らしい指導者だった。そしてモーセは確かに私が与えた神の器だった。そして彼は私が与えた使命を全うした。そして彼の使命と召しの時は終わり、彼の時代は終わったんだ。そしてヨシアよ、これから今度はあなたに対する、あなたを指導者に与えたあなたへの使命と働きがあるってことなんですね。もうちょっと分かりやすく言うとですね、モーセは本当に素晴らしい指導者だったんですけども、モーセとヨシアでは神様の使命が全然違ったんです。働きも違ったんです。これはっきり神様はヨシアにモーセの真似をする必要はない、モーセの真似をするんじゃない、またモーセは素晴らしい指導者でモーセには使命があったんだけれども、ヨシアにはあなたにはあなたの使命があるし、モーセは全然違う値があるんだよってことを言ったわけですね。だからモーセは死んだってのは、モーセの時代は終わった、私がモーセに命じたことはもう終わったんだってことなんですね。実はこれすごく重要なんです。皆さんの人生にもいろんな節目ってのがあって、今まで確かに私は導いてきたし、神の働きを導いてきたけども、ここから働きは変わるぞ、ここから導きは変わるぞって節目があるんです。でもですね、結構多くの人はですね、過去は否定する必要はないんですけれども、過去の自分とか導きに取られてですね、神の新しい示しとか新しい導きが聞こえなくなったり見えなくなることがあるわけですね。だって皆さんね、モーセは何をしたかって、アラノ40年さまうことが使命だったですね。で、男だけで60万人いたイスラエルの民、女子供を入れると数百万人いた民をアラノを導いているわけです、ね、だから人質も牛もいっぱいいたわけですね。戦いはないわけ、自然との戦いあったかもしれないけど、戦いっていうかあったかもしれませんが、しかしいわゆる戦いはなかったわけです。そしてまたモーセはどんなに神様の奇跡をいっぱい見たとしても、約束の地カナンを1ミリとしてもらえなかったわけです。わかりますよね。彼はそのアラノ40年間イスラエルの民を率いて、それを行くのは彼の使命だったわけです、ね、ところがヨシアはそうじゃなくて、カナンの地に占領しに行く、そこには先住民、先に住んでいる人たちがいて、戦いがあるわけです。全然違うわけですよ。で、モーセの時代はマナが降ったんです。まあなって感じでね、毎日降ったわけで40年間、ね、40年間食べたってのすごいなったんですけどね、マナが降って時々うずらも飛んできて殺されちゃったりした人もいたわけですね。 でもちゃんと神様はマナと、ね、時のうずらを備えてくださったわけですよ。ところがヨシアの時にはもうそういうのは止まったわけです。マナはもう降ることがなくなったんです。そして地と水の流れ地で、もうバイキングですね、もう最高のバイキングですよ。カナンの地はすごく美味しいものいっぱいある。しかし戦って勝ち取らなければ食べれないんです。地と水の流れ地でたくさん美味しいものがあるんだけれども、しかしそれは戦って勝ち取らないといけなかったんです。全然違うんですね。神様の用意の仕方も、神の与え方も、神の導かれ方も、使命も違う。ヨシアは戦ったら戦った分だけ約束のカナンの地がイスラエルのものとなっているわけですよ。勝った分だけどんどんこの自分たちの土地が広がっているわけですよ、ね、でもシテジプトの時のモーセの時はそういうことはなかったわけですね。だから全然使命も当たりも違うわけですね。で皆さんね、皆さんの人生にも節目っていうのがありまして、新しい歩みに入る時は、例えば私たちは引っ越しをしましたし、またねこの教会もさっき言いました20年も遅れまして、今まで私は準備だったと思っております、ね、準備の段階でも長崎をはじめね、いろんな教会で九州に20の教会がありますね。今度、賛美大会参加したら20教会、 20教会45チーム参加しますけれども、ね、なったわけですね。でも、まだ準備ですね、これはね。本当に準備だと思います。こっから本格的に神様の洗礼が始まるんでしょう。でも今までの考えね、例えば、先週言いましたように、この10年間で日本のキリスト教会は、洗礼者は10分の1に減ったそうです。もしそういうことを考えていたら、これからのことを考えるときに、その延長線上考えたらね、これから起こることを神がなそうとされていることは見えなくなっていきますし、聞こえなくなっていきます。で、皆さんね、過去を否定する必要はない。たくさんの神の奇跡があったでしょう。でも繰り返します。荒野でも神様は一切のために愛して、たくさんの恵みと祝福くださいました。でも、カナンの地に関する限り1ミリも与えられなかったんです。でも、ヨシアキからカナンの地はどんどん占領されていくんです。人生にも訓練の時があり、備えの時があり、荒野の時があるわけですよ。で、荒野の時は、たくさん神様は奇跡を下さるし、マナも来るし、ウズラも飛んでくるし、神の愛もいっぱいあるんだけれども、カナンの地は1ミリも与えられないんですよ。でも、ヨシアキが始まったらカナンの占領が始まる。私の人生にも、そうやって占領が始まるということですね。ところがね、せっかく神様が新しい愛をスタートするときに、モーセは死んだからだったらね、過去に取られていたら、繰り返しますよ。モーセは素晴らしい同志なんです。だからモーセを否定する人は全然ない。本当に素晴らしかった。皆さんの過去を否定する人はね、神様愛がありますって導いてくださった。でもここから、新しい舞台が、新しい神の働きの導きが始まるぞっていうことを、私たちはね、心に対して聞かないといけないんですね。例えば、せっかく新しい学校に入ったとします。社会でもいいですね。まあ、新しい学校に入ったとしますね。高校でも大学でも中学でもいいですし、また社会人になったとしてもいいです。ね。でもですね、過去に捉えてしまうとね、あ、また自分はね、こういうふうになるんじゃないかとかね、こうね、そういうふうに考えて前に進めなくなることがあるわけですね。あるいは神様はせっかく語ってくださっていることから消えなくなってくることがあるわけですね。私今回ね、入学式がありまして、でまあ、私と妻と手分けしていったんですね。それで、嬉しいなと思ったことがありますよね。ミッションスクールに子供たち行ったんですけれども、私が行った方の入学式のミッションスクールの時にはですね、はっきり、先生も、神様が皆さんを与えてくださった。神様がこの学校に皆さんを与えてくださった。神様が送ってくださった子供たちと思って、そう思って、大切に、神様の愛とる言葉によって育んでいきたいということをね、校長も学院長も言いましたね。ですね、そのことをミッションスクールですので、そのことを皆さん知ってほしいんで、世の中は競争なんだけれども、そうじゃないって、一人一人を神様が大切にしておられて、ナンバーワンじゃなくてオンリーワンにして、本当に一人一人に対する神様の、神様一人に持っている幻とビジョンを成就して、そのために手助けしたいってことを言われたんですね。ミッションスクールですね。で、私は、初めてそういうことを聞きまして、感動いたしましたので、今までとは違うぞって思ったんですね。で、担任の先生もクリスチャンだったんですよね。で、やっぱり生涯のクラス目標ってラジオを聞いた人は言いましたけど、ラジオで。Dear Neighbor, Again and Again っていうのが生涯のクラス目標だそうです。Dear Neighbor, Neighbor って隣人ね。隣人になりなさい。Again and Again, 何度でも隣人になりなさい。どこでもですね、中学や高校の時にね、誰かが、ね、困った人に手を差し伸べたりしてね、傷ついたり、裏切られた人がきっとあると思う。もしそういうことがあると、もう今度は助けにくくなるし、ね、助けてあげると勇気がなくなってくるし、なる。でも、アゲンアンダーゲン、何度でも何度でも勇気を持って隣人になっていくね。でこれ言うのは簡単に実行は難しいけど、これが自分の生涯のクラス目標なんだって言われたんですね。で、ビアネイバーってこれは聖書の言葉ですし、その人がマレーシアって国に行った時にその先生がですね、牧師から教えてもらった言葉なんですって。だからそういう話を聞きながら思ったんですね。ちょっと今までとは違うなって、でこの子にはぴったりだったなと思ったんですね。でもね、本人がはっきり神様からの言葉をいただいて前に向かっていけばいいんですけれども、例えば今までのことのことを考えて同じような意識でいると、せっかく神様はここから新しいことをされようとしている、そして新しい力を与えようとされているのに、それが聞こえなくなったりできなくなってくることが起こる。わざわざね、モーセは死んだって分かりきったことを神様はヨシアに言ったんです。なぜか。これははっきり、今までの事柄は、ね、もちろんモーセは素晴らしいとおっしゃったけど、もうモーセの時代は終わったんですよ。こっからはっきり私の働きも導きも変わりますよってことなんですね。ですからね、 過去に通られる時、前に進めないことがありますので気をつけてください。でそしてね、今日はこれでもまだ序論なんです。次のことを今日は、ね、その上で神様はヨシアに言いました、ね、今あなたとこのすべての民は立ってこのヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。ここが大事ですね。で、新しい命令は何だったかというと、今まではカナンの地に行けとはね、40年前言われた時に不信仰でもうダメだったんですけども、今回再びこう具体的に言われたんですね。何だったらこれ、3つ動詞ができますね、3節、2節に。まず、すべてのために立って、立ちなさい。さて、ヨルダン川を渡りなさい。そして、私がイスラエルの人々に与えるうちに行け。立ち上がって、そのヨルダン川を渡って、ヨルダン川を渡ったら、カナンの地になるんです。渡って、そしてそこに行けっていうことね。3つなんですね。イエス・キリストもね、最後で下地に言われたのはね、大石の時、行けなんです。ね。Go なんです。あなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。行けなんです。で、ここも、やっぱりですね、立ち上がってヨルダン川を渡り、行けなんです、ね。踏み込んでいきなさい。進んでいきなさい。で、その時に、あなた方の足の裏で踏むところはことごとく私が申し上げた通り、あなた方に与えている。足の裏が踏むところって書いてありますね。すいませんね。こう別に起こそうと思ったわけじゃないんですけども、踏むところってのはね、踏むところだから、足の裏が踏むってことは、足の裏が踏むためには踏まないといけない。ね。こう、実際にその足の裏で踏んだところをあなたに与えるってことは、行かないと踏めないでしょ。例えば、ね、誰かに代わりに行ってもらったとして、ね、その人が踏んだら、その人は踏むけど、私は踏めないわけですよ。実際に自分なしで踏んだらあなたのものになるって言われたわけですね。ってことは、イスラエルの民はヨシアと共に、このカナンの地に足を踏み込んで踏まないといけないことは、行かない限りダメなの。立って渡って行け、実際に足を踏み込めって言ったわけですからね。で、今まではアラノをくるくる回ってたんです。潮の中にしたら、今度はでも実際に踏み込むことができたんですね。で、その時にカナンの地を占領できたんですね。で、これなんで、はっきりここから占領が始まったわけであります。で、例えばですね、今日はギフトが来ますけれどもね、賛美に関してね、何度も話してますように、随分昔から、私が時の時から20年以上前から神様は、主の十字架で賛美の働きを始めるって言われて、はっきり歌詞を作って、日本はもとより世界にまで行くって言われたの。で、主の十字架から、その頃 CD なんて言葉がないから、レコードが出るんです。レコードとか LP って LP ってことを知ってる人います若い人。そういうことだったんですね。そうだったんですね。そういう予言だった。よく覚えてます。で、実際ちょっとやったんですね、しばらくね。第三礼拝で。で、手元小林牧師あたりがですね、十字架の父親によって、父親によってですね、5、6回叫ぶんですね。それを2、3週やって、もうやめようと思ったんですね。まだ時ではないとか言ってね。でもみんな笑いながら信じてはいたんです。ね。で、その頃はでもね、笑いながら信じていて、海外選挙に行ったら、賛美をすると人々が散って、説教者がもっぺんもなんか人々を集めないといけなかったんですね。それで、パウロは牧師とよくですね、死の十字架の賛美は十字架ですね、なんてね、本気で話してた頃だったんですね。ところが7年前ですよね、ブリックホールで歌詞を出しますって言ったところから、今行けって言われたんです。そこまではね、具体的な行動を起こせって言われてなかったんです。そこで言われたんです。だから、組み込み始めたんです。ね。そしたらそれからいろんなグループがシード達成になりましたし、働きが決まってきましたし、見越し新聞見られたら分かりますけれども、賛美の働きははっきり日本ではないですね、世界のトップの人たちと関わるようになってきましたよね。神様の時面白いですよね。断食祈祷に関しても世界のトップ、感謝と賛美の歌に関しても世界のトップ、それは本当に面白いですよね。ね、面白いですね。これ何かというとね、関わってきたわけでしょ。まだ入り口だと思っています。もっと本格的に働く。でも、入り口でもかなり課題になってるんですよね。これ、組み込んだからですよ、その時。あの時言われたの覚えてますか？ヘロヘの目次でも出します。あれ、本気だったんです、半分。ね、そんなにいっぱい集まると思ってなかったしね。でも、それでも神が言うから踏み込もう。人に愚かに見えても踏み込もう。踏み出したら、ぐーっと開いてきましたよね。で、皆さん、今日より嬉しかったですね。新しい歌を叩かれるって。すでにも罪にまみれたって歌がありますけれどもそれとともにどんどん新しい歌を作っていただきたいと思います。昔ね、大曲を作られた方がいるんですけどね、もう一回作っていただきたいと思いますね。私も再び詩にチャレンジしようかなって教育があったのでね、ふっと思いましたけどね。 もともと私はいっぱい書きましたからね、もうペン書くね、書ければなかったんですけど、で皆さんね、踏み込んだ時じゃないかな。で今日ギフできますけど、ギフだってキャリアの茅野さんがですね、あの人はもともと熊本の方なんですね。で彼女が自分のピアノの教え子はみんなヨーロッパ選手権連れて行ったんです ね。だからキャリアで自信があったんです、ね、そうやってそういう世界に連れてって結構結果を残してる指導者ですからね。3本指に入るって言われてる指導者の一人ですからね。それでね、九州ではね、そうだったんです。僕は東京行って、で彼女はその、ね、男性のコーラスを作りたいって集めてやったら、もういつも16位だったそうですね。東京の協会の予選で。でその頃まだ東京の協会にそんなに強いチームがいっぱい集まって、まだなかった頃に16位だった。で、あんまりショックで愕然とした時に、神の言葉があったんですね。もう白旗はね、上げて諦めた人はいるけど、その旗を下ろしなさい。自分でやろうとしたら失敗して私がやるって言われて、彼女は神の言葉によって私に出した人、自分の経験とキャリアを一生懸命やってダメだった。どういうふうに言ましたよ。普通教えるとね、10教えるとね、5ぐらいに落ちるんですよ。で、それ5からまた教える。で、悪い人は3ぐらいまで落ちるんですよ。でも3からまた教えると、また教えたら次4ぐらいになって、また10教えて、また5ぐらいになって、ちょっと上がっていくんですよ。ところが、ユースのメンバーは最初、10教えると次の時まだ0なんですって。で、また10教えるとまた0なんですって。ジュースまた出るなんですって。それで、諦めたんですって。そしたら神様から言われたんですね。経験とキャリアで頑張ったわけだったけど、私のためそれ必ず1時間やるんです。必ず1時間やってからやるんです。そこからぐーっと来られた。もしですね、主の言葉があって始まったところですね。で、皆さんね、荒野の時ってあるんです。私の訓練の時、整えの時。この教会も、群れとしてはもうすでに20年を過ぎて先導に始まっています。で、この群れとしては始まってきていますよね。で、長崎教会もその群れの一つですから始まってきてるんですけども、本格的な占領が始まるのはね、最初から20年と言われてましたからね。最初からこのペンテコステのところから本格的に始まるでしょうね。だからね、節目が来てるんですよ。でさ、本気になって一緒に聞いてみてください。今までこうだったらどうせこうよなとかね、今までこうだったらきっとこうだろうなってね、そうするとね、神様はせっかくここで語られる語りかけをね、聞けないことがある。ここから神様はイスラエルのためにカナンの占領せよ。立って渡って行け。あなたの足の踏むところは与えるって言われたんです。この時までいいですか？1ミリとしてカナンの地はもらってなかったの。約束だけあったの。40年間。こっからエリコをはじめとして占領が始まるんですね。で、具体的に占領始まるんです。で、エリコの城壁も考えたらね、エリコの町を最初に決めますけどね、これは来週が最初話そうかと思ってたんですけども、ちょっと見ますとね、6章のところ、吉明の6章でエリコを落としますが、もしですね、2節を見ると、今回ではね、6章の2節を見ると、吉明の、主はヨシアに仰せられた。私の聖書ですと376ページ。ちょっとベースが違うかもしれませんけど、見よ、私はエリコとその、および勇士たちをあなたの手に渡したって書いてある。でもこの時に渡したって言ってる。渡したって言ってるけど、実際目の前にはエリコの城壁がそそり立っていて、エリコの町にはいっぱい人が住んでるんですよ。しかも強い人たちが。ね。でも、エリコの町を渡したって、そのままそしてエリコも渡したって言われたんですね。ね。神様言われたの。そして具体的な戦略で、細かく読むと長くなりますが、言いませんが、7人の祭司が、ね、1人強火を、7つの質の角火を持って、毎日1回回る。何も言わずに。それを6日間して7日目に、今度は7周回る。7周回った時に、ですね、5節見てください。7周回って、4節から見ましょうかね。7人の祭司たちが7つの羊の角を持って箱の前を行き、7日目には、ね、7度町を回るんです。6日間1回ずつ、7日目は。そして、祭司たちは角を着ならさなければならない。祭司たちが羊の角を長く着ならし、あなた方がその角の音を聞いたなら、民は皆大声で時の声を上げなければならない。町の城壁が崩れ落ちたなら、民はおのおのまっすぐ登っていかなければならない。面白いですね、皆さん。皆さんはね、エリコの城壁が崩れたことを知ってる。ね、で、謙遜な歴史学者は、それは歴史的に残ったことだと認めてくれます。ね、本当に崩れたことを知ってる。ところが、よくよく考えてみると、エリコはもうあなた方に与えた。そしていいか、7人の祭司が7つの角を持って、毎日10ずつ、7日目には7周参りなさい。7周回った時に時の声を上げるんだ。おお、定まるかどうか知らないけど、声を上げる。そしたら、その時に、城壁が崩れ落ちるから、そしたら、占領しようって言ったんです。 繰り返しますよ。皆さんは上位学でこと知ってますからね。平安のうちにこれを見ながら、そうだそうだと思うでしょうけど、普通に考えてね、7人の祭司が7周回ってね、おーって言ったら上位が落ちるのは王かどうか知りませんけど、まあ王にしときますね。ソフトバンクですから。これ、したらですね、崩れ落ちる。だから、これはもう、もちろん神様ね、そうかもしれないけど、必ず崩れ落ちるって前提なんで、もう与えてる。こうしたら崩れ落ちる。だから攻めていけって、必ず起こるっていう前提で話言ってるんだから。わけで、ヨシアはね、その言葉を信じて踏み出したんです。ヨシアはこれまで、モーセの従者でずっとあの一緒に回ってきたんです。全く新しいスタートだから。敵は強いんですよ。すごく強い敵がいて、上位化されたってんですよ。で、6日間渡ってね、黙ってもらうからいいけど、7日目、7日目に、ふーっと角が吹いたら音が聞こえるでしょ。当然敵の人たちがガーッてこう立ち上がるし、ね、その時、おーって声を上げたら、当然向こうもこう向かってくるじゃないですか。ね。でもそれをしたら上位が崩れるってやった通り、彼らはやったんです。で、面白いんですけどね、ちょっと今日の説教はちょっと飛びますけどね、ちょっと大事なところだから、まず言葉が与えられた。すでに与えてる。彼はその言葉に立って言われた通りしたんです、ね、そしたらね、霊的な勝利を与えた。霊的に、ね、だって実際に敵が死ぬ前に砕かれる前に まず回ったでしょ。そして彼らは時の声を上げたら本当に上位が崩れたんですね。そしてその後目に見える形で敵が敗北したんですね。でこれはね、私の妻が東京行った時にパウロ牧師も話されたところなんですけどね、まず霊的な勝利が取られてから実際的な勝利が、霊的なことが常に先行するんです。で、この霊的なことからはね、で、まず実際、それが起こったら必ず実際は勝利取れるんですね。ほんと覚えてください。で、皆さんね、霊的なことからを感じないように、世にはまっていくと、霊的なことに目を閉ざされます。それと全く神が我々の中で生きる、神と共に生きる、そして神の手を見る勝利ではなくて、肉で頑張る勝利、肉で戦う、だからクリスチャンだと苦しくなる。私たちはね、はっきりね、神様の霊的な勝利を見ていくんです。すると、目に見える世界は必ず霊的な勝利を取ったのは間違いなくそうなるんですね。どうぞ覚えてください。で、話のことに申しますけれども、ヨシアはこの時エリコに踏み込んだでしょ ?7 周回れって言われて。ね、足の上で踏んだでしょ ?6 日間回って、7日目で7周回って。言われた通りやったでしょ、踏んだでしょ。だから、エリコは彼らのものになったんです。実際ね、こう踏み込むかどうかってすごく重要です。神が与えたことに従って。もう一度言いますよ。過去のことに捉えていただきません。舞台が変わるときってあるんです、ね。もちろん吟味はちゃんとしましょう。神が言ったことはね。だけど、自分の願いとかよく言っちゃいけないからね。でも、吟味はしっかりする必要がありますけど、神が確かに語りたことが分かったら、踏み込んでいくんですね。その時に、神様はね、素晴らしいカナンの地、使徒の流れの地を与えてくださるんですね。勝利をくださるのです。圧倒的な勝利をね。しかもね、その時にすごく大事なことがあって、4節。4節ね。あなた方の領土は、神が与えてくださるカナンの地の領土は、このアラノとアラノと、あのレバノンから、タイガユーフラテス、ヘテ人の伝道及び火のいる方の海に至るまでである。これ実はすごく広いんです。すごく広いんです、これは。イラクも含む、レバノン、そしてイラクも含む、そしてアラノも含む、すごく広い広大な土地なんですね。でも今のイスラエルは、もうこれから見たらもうほんの一部、半分どころじゃないね、3分の1以下もっとかな、とにかくほんの一部です。細い長い国でしょ。でももしこのヨシアギで書いてる通りだと、もっと大きな国になる、ね、地ではないからすみません、あれですけど、もっと大きな国になる。これどういうことだったね。実際のヨシアギはすごく狭いんです。でもこれはね、残念ながらね、クリスチャンになる姿を表してる。神が与えようとされている領土はものすごく広いのに、神が与えようとされている祝福と恵みはすごく大きいのに、今のイスラエルのように、ほんの少ししか受けてない、もらってないことが多いんですよ。で、私たちはかつてね、この、大イスラエルと言われている本来のイスラエルの領域までユーラテスから行ってまいりました。ユーラテスからまで行ってですね、ここまで神が本来与える土地だとか言いながらですね、そこで賛美したんですね。よく覚えております。で、なんで、神があなたに与えようとしている、この教会に与えようとしている、この群れに与えようとしている、この時代のクリスチャンに与えようとしておられる、神が与えようとされている領域いっぱいいっぱいにまで私たちは神の祝福を受けることができるんですね。でもそのためにはね、神から言葉をいただいてね、踏まないといけないんですよ。つまり実際にそこに踏み込まないと受けられないんですよ。まあね、 だから義明で何度も出てくることは、恐れてはならない、恐れてはならない、恐れてはならないなんです。だから実際敵がいるからです。エリコにだって先住民がいたわけですよ。ね。で、勝ってその、本当なら両方で入れるところ40年勝ったのは、ヨシアとカレブ以外の人たちがみんな、もうみんなね、背が高くてね、自分たちはもう本当にね、惨めに見えた、とても勝てないって言ったでしょ。そう言いたくなるぐらい強い民がいたんです。でも神様はそこに踏み込んでいけって言ったんです。私たちは神の言葉に従って、主がおっしゃったら踏み込んでいくときに、いや、皆さん、神のものを受けることができるんですね。しかもそれはね、広く大きいんです。で、私たちはね、多くの場合ね、いやもうこれでいいですってね、狭い領域でね、満足したりね、我慢っていうところまで満足しちゃうことがあるんですね。だからね、でももしね、日本のクリスチャンが、いや私たちが、本当に神が与えされている大きな祝福を受けないで、もうこれでいいですって言ってしまうと、神を知らない人たちが、どこで神の真実とか素晴らしさとか祝福の草を見ることができるんでしょうか。多宗教で見れますか。キリストのよる祝福が見れないでしょ。私たちが本当に神が与える祝福のいっぱいいっぱい受けるときに、人々への希望となるわけですね。で、ここ話すとね、以前も話したことがあるかもしれませんが、どうしてもね、ここ話すと必ず思い出す話があるんですね。それは九州のある牧師の方なんですけれども、彼はですね、クリスチャンで生まれたんですけれども、若かりし頃、放蕩いたしました。今でもヤンキーと言われています。ね、もうね、還暦は遠に超えてるんですけれども、ね、それで、で、彼はですね、そして結婚したんですけれども、子供一人生まれた後は、離婚してしまうんですね。で、その後、本当にクリスチャンの敬虔な奥さんと再婚したりしました。ところが、面白いこと言ってましたね。で、そして、お子さんができるんですね。で、それで、そのお兄さんの方ね、そのお兄さんの方が、ある時ね、小学校だったかな、ちょっとね、正確な年齢忘れましたけどね、お父さんと一緒に動物園に来たんですって、日曜日、歳月かな、日曜日教会行ってるはずなんだけど、わかんないな。見て行った。そして、その頃、他弁はなかったと思うんですね。お父さんが作ったのかな、ありきたりのパパっていう弁当かなんかをね。そして動物園行って一緒に楽しんでお昼になったからお昼ご飯を食べたんですって。その頃はみんなね、今みたいにレジャーいっぱいなかったから動物園に結構来てた、みんな家族がいっぱい。でお昼ご飯開いた時に、どの家族もね、お母さんとお父さんがいて、お母さんの手作りのその、ね、お弁当だったんですって。でおそらくね、他弁当なくてね、お父さん作ったと思うんですけどね、だけどお父さん開いた時にやっぱりそのパッとしない弁当だったね。もしかしたら他弁当ってかもしれません。すいません、ちょっとごめん、ちょっとはっきり覚えてないんですけどね。そしたらね、本当にその子に喜んでたし、それまですごくいい子だったんですけど、突然ね、目に涙をいっぱい溜めてね、言ったそうですね。お父さんのバカ野郎って。それがもう強烈にね、今僕されてますけど、そのお父さんはね、心にね、ぐさって思ったんですって。で、それででも、食べるしかないから食べて、で、それで帰った。でも次の日から全くまた元に戻ってね、普通にしたんですって。ね、でもそのことはすごい頃残ってた。そして再婚した時は中学生だった。成績も良くてクラスもするぐらい快活で、部活もってか勉強もできたんだけど、再婚したのは中学2年かなんかですね。そこから売れ始めたんです。で中学3年の時はガーッとダメ、なんかね、よくなんだ。そして高校入ったんですけれども、もう、ね、親子がすごく、お父さんとそれもすごい仲良かったのに、こう、壁ができてしまった。高校卒業と同時に、彼はもう福岡の方かなんかにすぐに仕事に行って、もう、親元に近づかなくなって、親子の会話があまりできなくなった。話しするときはこう、お父さんにこうやって喧嘩をして向こう側に来られて、ものすごく恐れるんですね。今その方はある九州の牧師をしてるんですけども、言ってました。でその人がね、電話かかってくるとね、二人恐れる人がいる。息子さんから電話があるとピクッとする。もう一人は木原牧師だとピクッとするそうですけども、二人が行くとって言ってましたよね。これちょっと前まで、数年前までの本当に現実なんですね。でも彼はね、祈ってたんです。奥さんと一緒にね、クリスチャンの奥さんと一緒に、本当に僕が祈ってたんですね。で、弟の、新しく生まれた弟さんは牧師になりました。で、一緒に祈ってたんですね。そしたらですね、お兄さんが結婚することになったんですけども、でも一応伝えてきたんですね。でも、そしたらですね、ある時お兄さんがね、その息子さん、ね、傷ついてた息子さんが、一つはいろんなことがあったから結婚が随分遅れたんでしょうね。ね、そして、結婚するようになったでも、である時電話かかってきたんです。初めてだそうです。息子さんから願いが来たな。 親父祈ってくれって言ったんですって。初めてそれは何かというとね、結婚しようと思ってね、本当に心から結婚しようと思ってね、もうお互い確信してるしそれでいいと思ってるだけど、そう思ってよしするぞと思うと急に一緒にと頭痛くなったりね、気持ち悪くなったりするんですって。でこんなんじゃね、結婚したらねどうなるかわからないから結婚できないって。でもやっぱりね、でもじゃあ帰ってきたらやっぱりこの人と結婚しようと思うし、本当にそう思ったのにいざ会うと頭がかなりおかしくなるから祈ってくれって言って、初めて祈ってくれって言ったんです。私びっくりしてね、でも本当に嬉しかったですね。真剣な話したそうですね。で最後に息子さんが向こうでね、アーメンって言ってね、ありがとうって言ってたそうですね。まあ、お父さんありがとうって言うとそれで嬉しいんですね。これは本当に、ね、でそれでまあそれでね終わったの。でしばらく経って電話があったんですね。祈ってもらった時から全くそれはなくなったって、ね、でそして結婚することになったんですね。今天国に帰りました。平牧師がね四式をして結婚式をされました。すごい祝福されたんです。で結婚するときに、結婚する前に奥さんを連れて、奥さんになる人を連れてきて、その時にね、今のお母さんとお父さんが一緒に伝道してはっきりそう信じました。仕方ないから信じたとか義理でしないと本当に信じました。で救われたの明確にね。それでクリスチャンになって本当に素晴らしい結婚式だったわけですよ。でそれからもうお父さんと息子さんの壁が取れちゃってすごくいい感じになったの。電話もしょっちゅうかかってくるなってね。さあなぜこの話を言うとね、これで十分でしょ、そう思いませんかね。普通ここで満足なんですよ。でよかったって、本当に親子の関係回復してよかったなと思うんですね。これはね、それで、ね、その、新婚さんを住んでたわけですね。そしたら電話があってきたの、連休に。もうすぐ5月ですけど、その数年前の連休、もうだいぶ前ですね、連休にね。連休前に、親父、今度の連休に休みは取れたから、ね、泊まりに行くって、奥さんと一緒に泊まりに行くよって言ったんですって。で、おじも嬉しかったけど、初めて高校卒業して以来、帰ってきたことがない。泊まりかけてない。ついに息子が泊まりかけて帰ってきて嬉しいからね。はいよって喜んで電話切った。本当に喜んだんです。だから電話切った後にふっと我に返って考えた。帰ってきたら2泊3日したら食事を何回食べなきゃいけないか、一緒にね。嬉しいんですよ、一緒に食べることは嬉しいけども、最初はいいけど、そのうち会話がね、何話していいんだろうかって。で毎日いたらずっと一緒にいるけど、会話が途切れたら、せっかく回復したのに会話が途切れたり気まずくなったらどうしようかって思いはずだったんですって。でそういうタイプじゃないんです、このお父さん。全然そういうタイプじゃない人なんか、それ聞いた時最初ですね、そんなことこの人思いはずに言われても、そういうタイプの人なのに思いはずだったってことは、相当長い深い断絶があったんでしょうね、親子関係の中に。だからね、すごい思いはずだったんですよ。よっぽどね、何回も電話かけかけたんですって。ごめん、今度の連休はね、長崎にいる木原牧師って人が来いって言うからね、申し訳ないけど、本当に言おうと思ったんですって。本当に言おうと思ったんですって。これはね、神様から言葉が来たんですよ。受け取りなさいって。迎え入れてあげなさいって。私は祝福を用意してるからって。正直言ってましたよ。怖かったって。へえーって思いますよね。ね、息子が来るのに怖かったって。しかも関係悪いから怖いんじゃなくて、よくせっかく良くなったのに、せっかく良くなったのに怖かった。よっぽど気づかなかったんですね。で戻ってきたんだよね、連休来たんだからね。早速食事が始まったらね、もうその思い出だとどっか行ったんですって。息子さんの方からね、親父親父って向こうからもうどんどん声が、こう話がどんどん来るんですって。で一通りご飯が食べ終わったらですね、なんと息子が言うんですって。親父はゴルフやってたんだろうって。そうなんです、この親父はですね、お酒とゴルフに溺れてたのです。え、それで思い出したんです、神様って。でももうその時はゴルフなんてもう全部ね、奥にしまってて全くしてなかったんです。ね、ね、もうね、もう、ところがね、ですか、マイナスだったことも全部神が言いました。お前じゃゴルフが好きだったよねと、今全然やってないって。最近付き合いでゴルフしなきゃいけなくなってきた。会社の立場が出てきたからですよね。ね、でも、うまくないから教えてくれないかなと。おいよって言ってですね、もうしまい込んでしまったゴルフの、あれなんだっけ、クラブって言うんですかね、すいません、あんまやらないか分かんないや、ね、持ってきて、おいでこうやり始めたんですって。だからね、息子さんこうやってるでしょ。だからね、いや、そうじゃない、こうなんだとか言ってね、スキンシップしておしなきゃいけないでしょ、やっぱり。手取ったりして。中学の時以来、息子の体に触れたのは、それ以来初めてだそうです。で、この証をしてた時ね、お父さん泣いてましたよね。こういうスキンシップしながらね、こうゴルフを教えてあげたそうですね、こうやってね。 これでありがとう助かるわとか言ってお料理がね、そしてあっという間にその期間過ぎてしまったんです。でその途中にね、あの奥さんを呼んだそうです。そのね、でお母さんの前、お母さんの前にちゃんと座らせて、今僕がこうしてあなたと結婚してこんな風に出る幸せでいるのはこのお母さんがいてくれたおかげなんだって、奥さんを前にしてちゃんと言ってくれたんですって。すでこれはね、私ね、何回この証は皆さんしたことあるのしたんですね。そしたらね、必ずね、エリシャ牧師ね、ボロボロ泣き出すしね、あの奥さん愛しちゃったな。でその奥さんもね、あのやっぱりほど嬉しかったんでしょうね。流れますよね。それであの、この家族は今でも、実は息子さんが今福岡でね、お家建てました。奥さんが、奥さんのお家建てた、お家、土地を持ってるんで、その土地のお家を建てられたんですね。大きいだそうで、私は見たことないけど、この前エリシャ牧師が建てちゃったけど、見に帰ったそうですね、せっかくだからってお祝いにね、すごい大きいだった。実は、エリシャ牧師の夢は勝って、アムウェイってなってる時に、大きなお家を建てるのが幻だった。でもそれを捧げて牧師になって、今教会すごくね、大きなお家で教会してられますね。息子さんが誰か。息子さんは実は言ってないそうです、エリシャ牧師にはね。これテープに入るから言いたくないんだけどね。でもね、光くんに教えてくれたそうですね。その新しい大きなお家に、ちゃんとお父さんお母さんが、もしも何かあった時には住めるように、お父さんお母さんのための部屋もちゃんと作ってあるそうです。もちろん奥さんも恋の上で。ちゃんと作ってあるんですね。でもちろんでもね、あの元気でいてほしいからこんなことは言わないけど、このテープ聞かれたらまずいな。で作ってあるんですね。まあ、そう思いますよね。はい、これ以上知ったら泣くでしょうね、またね。何かって言えばね、彼は普通に会話できるようになっただけで十分だった。神様もっと深く癒やそうとされた。私これで終わらないと、もっと神様を祝福されたと思うんですね。何ですか、神が与えられる祝福、神が与えられる領域が広く大きいんです。私たちはこの程度でいいや、いや、そうやらなくても、まあこれで十分ですって、神がせっかく大きくしようとするのに満足してしまったりする。誰か、荒の穴が過ぎたから。荒の穴が過ぎたから、日本のクリスチャンは荒の穴がなかったんです。殉教者以来410年経ってますよ、最初の殉教者から。江戸の後に自由にキリスト教になってからも250年ぐらい経って、あ100数十年経ってますね。明治になってから130ぐらいかな。経ってますよね。ね、それで、でも、いわゆるですね、ガーッて、ね、主の働きが起こってないでしょ。荒の穴が過ぎたのでね、あまりに大体に求めなくなっていった記憶があるんです。どうですか、神がおっしゃったら、それがあなたの取り分です。それが教会の取り分です。私たちはね、はっきり言うので40万人教会。何言ってんの、40人まで集まってないじゃないか。ですけどね。わし知ってますよ。力なんかないですよね。でもね、人数が多くなってどうだ参ったかって言いたいんじゃないんですよ。それぐらいたくさんの民はこの地には住んでいて、実は傷んでる人が山ほどいるんですね。それが人生よって、ね、そんなの当たり前じゃないかって言って、ね、伝わってきた人が山ほどいるんですね。でも神様は解決の勝利を持ってらっしゃる。まず私たちがそれをあふれるほどいただいて、死が与えようとされているいっぱいいっぱいいただいて、大丈夫だよって、こんな私でさえこんな神様を祝福しなさったんだ、あなただったら大丈夫だよって足を踏み込んでいく時なんです。経済の問題、病気の問題、人間関係、親子関係、夫婦関係の問題、そしてお仕事の問題、いろんなことがあるけれども、それに対して神様、どの領域にも神様は祝福を用意されているんです。主の言葉に従って踏み込む時にね、神はそれを与えてくださることと大人を覚えてほしいというふうに思います。で、神様は私たちを祝福するために召されました。祝福を受け継ぐために召されました。私は祝福を、天と地を作られた歴史を導いておられる十字架に一人子をつけるほど私たちを愛してくださった、この神様からの祝福を受けるために名を持って召されたんですよ。その祝福をね、いっぱいいただきましょう、あらゆる面で。ね、そしてそのためには神様からね、言葉をいただいて踏み出してください。ですから今は、ね、今日も聞いていただきますけど、賛美は当たり前になりました。死の時間ではね、僕はね、一番最初に踏んだ時はね、エロいの思いしても出すで、ね、あの半分冗談で、でも半分本気でエロいの思いになってもいいと思ったんです。踏み込んだらグーッとしゃべり、こんなもんじゃない、もっと言いながらです。あなたの人生に神が与える言葉は、その時はそんなことこれもかなとかね、今までこうだったのは無茶だよとかね、思って 主が語られたらそれは必ずなります。主が与えるとおっしゃったらそれは開かれ与えられるんですね。そのことを皆さんね、覚えててほしいというふうに思います。私たちは祝福を受けるために召されたのです。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたはヨシアに、モーセは死にましたと。モーセは素晴らしい、最も謙遜な器でしたけれども、モーセの時代、そしてモーセの使命は終わったと。ヨシアには新しい使命と新しい取り分と新しい働きがあると、あなたはそうおっしゃって、ヨシアにははっきり立って渡って行けと、そして足の踏むところをことごとく与えるとおっしゃいました。私たちも訓練の時があり、人生に荒の時があります。この教会も荒の時はありました。でも神様、荒野は終わります。そしてあなたが約束のものを取りに行かせる時が来たことを覚えます。一人一人の人生に、また私たちこの教会に、リバイバルという約束、カナンの地という約束の地に、神様の言葉に従って組み込んでいくことができる。エリコを注ぎ立つ城壁のエリコを崩して、与えられた主が同じように一人一人の前に注ぎ立つ城壁を崩して与えてくださることをありがとうございます。私の手には城壁などは崩せませんが、あなたが与えるとおっしゃったら神の方法で崩して与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちが神様から一人一人が言葉をいただいて、大胆に信仰を踏み出していくことができるように、そして神様、狭く小さく考えることはないように、あなたの与える領域は荒野からレバノン、ユーフラタスにまで至ります。非常に広い大きな領域をあなたは与えられます。それを私たちがしっかり神様からいただくことができるように、一人一人が個人として、家族として、この身体が教会として、群れとして、神様を与えられるものを全て受け取らせていただいて、神の祝福に満ちることができるように、どこでも導いてくださいますことをお願いします。そう、ありがとうございます。あなたはその御業と恵みを表してくださることを感謝いたします。今日も癒しと解放のためにお祈りをしたいと思います。体が病気だったり問題がある方はそこに手を置いてください。またですね、体は健康なんだけれども問題がある方はそれを後ろ前に出しましょう。自分はいいんだけど、家族や友人で問題があったり病気があった方は、その方のことを思いながら祈ってほしいと思いますが、短く悔い改めをしたいと思います。罪があるときに祈りが天に届かないことがありますし、またごくごく一部ですけれども罪が原因で病気になることがあります。また全ての人は聖書では罪だと書いてありますので、短く悔い改めをしましょう。イエス・キリストの名によって、死の神様の後で前に出てまいります。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に大胆に、あなたの願いを素直に大胆にさせてください。その願いを主は聞いてくださいます。イエス様の名によって命ずる。イエス様よ、イエス様って命ずる。乗れ、一人一人の体にある病の霊、腰の痛み、喉の痛み、耳の痛み、それが背中の痛みを潜んでいる。消えてみる。事故の後遺症、また耳鳴り、潜んでいる。潜んでいる。よっさいよ。不眠の霊を潜んで完全に断ち切る。ああ、無理無理無理無理無理無理無理。更年期障害、ここに触れてください。完全に打ち消せ。40肩、50肩、この肩に触れてください。潜んでいる。よっさいよ。肉体的にすごく疲れている方をリフレッシュしてください。リフレッシュしてください。リフレッシュしてください。イエス様って体の疲れをリキュッ。ありがとうございます、ありがとうございます。その道をそのまま行くならば、あなたは神の計画を見失っていきます。立ち止まりなさい。そして私に聞きなさい。簡単です。朝、どんな短い時間でもあなたは私の前に行きなさい。私にあなたの心を注いで祈り、そして御言葉に触れなさい。5分、10分、15分、20分、1時間と、あなたはどんな時間でもその割いて私との交わりに咲き、私にこの聞き始めるとき、御言葉に触れ始めるとき、私は聖書の言葉を通して、またあなたの思いのうちに、はっきりと今までなかった思いや導きを入れていきます。それを聞きなさい。 それはあなたの人生を大きく作り変えていきます。神の計画へと導いていきます。今のまま行ったからといってあなたは呪われるわけではありません。失うわけでもありません。しかし神の計画をしています。あなたはこの地上の人たちと全く同じように自分で頑張りながら頑張ったことも見えているでしょう。しかしそれにも限界があります。そして多くの痛みと傷を受けるでしょう。愛する子は私に聞き始めなさい。私はあなたにあなたの思いを超える計画を持っている。その計画にあなたが応答し始めるとき新しい人生が始まってくると称されます。ありがとうございます。一人一人の体心と霊を癒し祝福されることをありがとうございます。なんか私はあなたを新しい舞台に立たせました。あなたは新しくされたことを覚えなさい。騙されてはいけません。モーセは死んだのです。あなたはこの今までの自分にとらわれていて、この神様がこれからなそうとされていることを見失わないようにしなさい。恐れずに信仰を持って踏み出しなさい。私はあなたを共に行き、あなたを共に働こうと祝福されます。イエス様、あなたの皆を褒めたたえます。感謝いたします。イエス様、お名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。
Hallelujah.